こんにちは、ロブスターの岡橋です。
ロブスターの佐々木です。
ロブスター FM はこれからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。今回はですね、いつもロブスターフレンズというメンバーシップの方々に、配信している編集後期を、公開版としてお届けしたいと思います。で、今回は、ロブスターレターボリューム247、1月29に配信した回の編集後期を、佐々木さんと2人で行っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい。
ちょっとニュースレターに入っていく前に、最近元気ですか？
最近、ちょっとね、仕事がバタバタしてて、
はい。そんな時期ですよね。
そうなんですよね。いやー、大変です。
うん。
久しぶりに忙しくしてます。
そう。確かにあんまりここ1年、2年ぐらい忙しいっていう感
そうっ
じ。
すね。割と
ま
コント
あ、あ
ロー
えて
ルし
出して
なな
かっ
がら。
たのかもしれないけ
いや、実際そんなにすごい忙しいっていうことはなくて、
ど。うん。
まあ、僕もそろそろ学んできたので、上手に コントロールしながら
さすが。
やってたんですけど、ちょっとね、いろいろ。まあ、たくさんプロジェクトやってると、中には、
うん。
なんか気合い入れてやらないとな、みたいなところも。
うんうん。
他の手抜いていったわけじゃもちろんないんですけど、
はい。
まあ、いつもよりエネルギー使うようなものも、たまには出てくるので、
うん。
っていう感じですね。
なんか今日かな、とあるイベントの、ウェブサイト見てたら、佐々木さんが、登壇者として出てました。でもなんか、パネルディスカッションだけど、あれですね、未来について語るディスカッション
そう
だ
で
け
すね。
ど、他の登壇者の方々が決定してないから、誰と話すのかな、みたいなふうに思ってました。
でもね、あれなんですよ、僕、それは、ソロの公演みたいな感じですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、
あ、そうなんだ。
なんか、
未来、兆しを見つけ未来を描くってやつ。
それです、それです。
あ、佐々木さん一人で喋るんだ。
なんか、
本当だ、公演って書いてある。
そうなんですよね。なんか、最後のクロージング
お
のキーノートみたいなの任せて
ー。そうなん
い
で
た
す
だ
ね。
いて、まあ、主に ロブスターの宣伝をしてこようかなと思ってます まあ、半分 冗
お願
談
い
です
しま
よ。
す。
未来の兆しを見つける活動はロブスターの活動なので、まあ、そこで何をやってるのかっていう活動の紹介になるかなと思ってて、まあ、最近で言うと、岡橋さんの主に、探ってたネタの中で言うと、サイケデリックの話とか、あとは
原
ピッ
曲
クル
剤。
ボールの話とか、
ああ、いいですね。
あと、テイラー・スウィフトの話とかは、まあ、テイラー・スウィフト
うん。
の話しないかな。
うん。
でも、あと、タバコの話とか、
うんうんうん。
タトゥーの話とか、ちょっとまあ、どういうふうに普段情報収集してて、まあ、ただトレンドを追っかけるだけじゃなくて、そこからどういうふうに、なんか大きな、塊をそこから見つけていくかっていう、ところを
お
お話しできたらいいかなと思
う。
っ
ああ、いいって
ます
ね。
す。
あ、でも30分なんですね、公演自体は。
そうですね。なんかすごい大掛かりなイベントみたいで、
うん。オフラインでや
オフ
る。
ラインで、なんか朝から夕方までやるのかな。僕は最後の夕方の方に、
おう。
いう
本
感
当だ、
じ
ク
で
ロー
す
ジ
ね。
ングの、でも1個前のやつですね。大鳥です。はい。
岡谷さんはどうでしたか？ここ。
ここ
最
一、
近は。
ああ、その、この間、家探してるっていうふうに言いましたけど、収束してきてまして、
おお。
ちょっとどうなるかわからないんですけど、僕的にはここがいいな、みたいなところ。あれですね、家、 買うのとか売るのって個人売買じゃないですか。だから、
はいはいはい。
わからないんですよね、最後まで。なんか何が起きる
あ
か。
あ、そっかそっかそっか。な
うん。
るほど。
まあ、個人対個
う
人だけど、間にいっぱい
ん。
いるみた
うん。なるほ
いな。は
ど。
い。
確かに確かに。うん。
そうなので、ちょっとまだ次話すときは決まってるかもし
まあ、早。すごい、スピーディーで
れないです。はい。
すね。
スピーディーです。内見してから1週間ぐらいしか経ってないですけど。はい。まあ、なので、ちょっと、はい。インテリア系のインスタのアカウントのフォローを増やしてみたりとか、
いいで
ちょっ
す
と今
ね。
日もこの後、ツタヤに行って雑誌を漁ろうかなと思ってた
あ、いい
り、
ですね。あ、いいです
はい。
ね。いや。
家具を見始めたりとか
うん、うん。
してたりします。
いいですね。
ちょっとこの件はまたどっかロブスターで書いたりとかしたいななんて思います。はい。じゃあ、本題に入っていきたいと思います。ボリューム247。すいません。レターの方で246のままになってましたが、正確には247で、アウトルックは佐々木さんに書いていただいたので、まずその話からしたいなと思ってますが、いかがでしょうか。
そうですね。このテーマについていつか書きたいなと思ってたんですけど、岡橋さんと昨年1年間、とある、企業の、なんて言ったらいいのかな、研修みたいなののお手伝いをさせていただいたときに、なんか、まあ、それこそ未来の兆しの 見つけ方的な観点で、合計3回、2人のトークセッションを持たせていただいて、で、その時の、一つのテーマが、スイングオーバーっていう、日本語で言うと、揺り戻しみたいな感じですね。で、よくトレンドは、なんというか、回帰するとか、なんかこう、歴史は繰り返すとか、そういうことが言われますけども、あるトレンドがある方向に向かってると思ったら、そちらの方に向かわずにまた戻ってきたみたいな、過去に回帰するみたいなことがよくあるので、まあ、その現象を2つ3つ捕まえて、スイングオーバーという題でトークをしたことがあったかなと思います。で、個人的にはですね、先週の岡橋さんのウェルネストレンドの終焉っていう L の記事にとてもインスパイアされて、なんかあれもすごく面白いなと思ったんですよね。ウェルビーイングとかウェルネスとか、なんかこう、インフルエンサーたちが、なんかヨガをして、なんかこう、朝起きてすぐスムージー飲んでみ
ス
たい
ムージー
な
飲んでね。
とか、まあそこから、アボカドサラダとかオートミールとか食べてみたいな、なんかそういう、まあ、ちょっとスタイリッシュなんだけど、禁欲的で、ちょっと背筋が伸びるような感じのウェルネストレンドっていうのが、まあ終わりを迎えつつあって、もう少し、肩の力が抜けた、感じで、もっと自堕落的な感じで、あんまりいい意味でかっこよくない感じのですね、ウェルネストレンドが出てきているっていうのが、そのスイングオーバー味を感じたので、で、ちょうど同じ時期に2つの記事を読んで、1つは、DEI に関する記事なんですね。ダイバーシティ、イクオリティ・インクルージョン。まあ、これも数年前から、もっと前か、5年前、10年ぐらい前から、大事だということで、企業に問わず、まあ、学校とか、教育現場とかでも、まあ、これを進めていこうみたいなトレンドがあったかなと思いますけども、この熱が冷めつつあるのでは、みたいな、記事が、ニューヨークタイムズの記事があって、ちょっとまあ、これは、なんかこう、すごく限られた視点かなと思うんですけども、その DEI の採用ですね。 DEI の専門職の採用、求人が、の数がすごく減っているっていうデータがあって、まあ、その採用熱もちょっとトーンダウンしてきてるし、まあ、それに伴って企業の中でも DEI を進めていこうという熱が下がってるんじゃないかっていう、
うん、
はい、そういう記事、オピニオン記事がありましたというのと、あと気候変動ですね。気候変動も、
うん、
まあ、特に若い人が気候変動に対して危機感を持っていて、まあ、大人世代に対して、あなたたちのせいでここまで大変なことになったんだっていう怒りを上げるっていう、まあ、そういうナラティブがこれまで支配的だったかなと思うんですけども、最近、そのクライメートディナイアルっていう気候変動の否定っていう、そういうキーワードをちらほら見かけるようになって、イギリスで言うと、ティーネイジャーの3分の1が気候変動は誇張されているっていう、気候変動に対する、まあ、なんか危機意識みたいなのは誇張されているっていうデータもあるみたいなので、うん、なんかこう、これまで、なんだろう、ウェルネス、ウェルビーイングいいよね、とか、DEI 大事だよね、とか、あと気候変動をちゃんと対策しないとまずいよね、みたいな、そういう、ちょっとこう、倫理的で、禁欲的で、道徳的な、そういうトーンが、ちょっとこう、うん、なんというか、勢いがなくなってきた感じがしていて、
うん、
まあ、これが、は、こう、ちょっとこう、これまでの、その、揺り戻し感があるな、というふうに思った次第、みたいなところですね。
うん、
はい。
うん、面白い。最近、グレタ・トゥーンベリさんの話もあんま聞かなくなりました。
うんうん、
まあ、活動されてるとは思うんですけど。
うん、確かに。うん、
あと、まあ、ウェルネスだと、グイネス・パルトロさん、
そうですね、
グープとかやっている、
う
んうん。で、今ちょっと話を聞きながら思い出してたんですけど、我らがロブスターレターボリューム1、創刊号で5年前の3月に発刊されてるんですけど、そこのアウトルック佐々木さんが書いてくれてて、グープの話をしてます。
全く覚えてないな。
リテールがメディアに、メディアがリテールになるって、ちょっとウェルネスの視点ではないけど、まあ、メディアが、リテール化している恒例としてグループを紹介してて、で、僕も、その、に、あの、ワウィーレッドで記事ピックして、グレタ・トゥンベリさんの記事をピックアップしてたりするんですよ。だから結構、5年前のトレンドが今、また、スイングオーバーで、なんか、逆サイドに行ってるのかななんて、ちょっと無理やり紐づけてみた。
いや、確かに面白い。すごい、すごいシンボリックですね。はい、そのグープとグレタ・トゥンベリさんと、
はい。そうそう。しかもその時まだ日本でグレタさん全然知られてなくて、
そうですね、
これガーディアンの記事を紹介してますけど、
うんうん、
16歳の環境活動家っていう感じで。
わ、
うんうん、はい、
かるわかる。当時。
うん、うん、っていうのちょっと、はい、思い出しましたっていう感じで、
いやそう、で、ちょっとこう付け足すと、はい、去年そのデビッド・マークスさんの連続講座みたいなの出てた時に、
うん
うん、まあ、彼いろんな概念教えてくれたんですけど、その一つでイノベーター理論って
うん、
あるんですけど、こう、どういうふうに新しい技術とかサービスが社会に普及していくのかっていう、なんというか、普及曲線みたいのがあって、まあ、岡井さんも見たことあると思うんですけど、
はい、
まあ、最初は、その人口の、まあ、2% ぐらいのイノベーター層が、
うん、
新しい技術を使い始めて、その後、アーリーアダプターが、みたいな、その後、
うんうん、
レートマジョリティが、みたいな、なんか、アーリーマジョリティか。
その後、
レートマジョリティ、うん、で、最後、 ラガードっていう、まあ、時代遅れの人が、ようやく、その新しい技術を採用するみたいなところですね。まあ、わかりやすく言うと iPhone みたいなものを、まあ、発売された当初に、こう、Apple ストア並んで買ってたような人はイノベーター層で、あとは、今の日本で言うと、未だにスマホ持ってない人がいると思うんですけど、まあ、それがラガードみたいな感じですかね。で、すごく、彼が言ってたの面白いなと思ったのが、レトロブームの正体って何なんだろうみたいな話があって、最近、まあ、Y2K とかニュートロとか、あれって何かっていうと、そのトレンドが一周して、ラガードにすら見向きもされなくなったような、まあ、そのサイクルって20年、30年からなんだけど、そうすると、もう、世の中にあんまりないので、なんかこう、レトロ的に振り返ってそれを使っていると、世の中にないから、なんかイノベーター層に見えるんですよね。使ってる様とかが。まあ、それが、こう、レトロブームの正体だみたいな話をしてて、それすごい面白いなと思ったんですよね。だからなんかね、たまごっちが最近流行ってるみたいなやつも、一回社会に普及して消えた後に、今使ってると新しいから、イノベーター層が使って、その後アーリーマジョリティがまた使い始めるみたいな形になってて、でも、まあだから同じところをまたぐるぐるループしてるっていうところが面白いなと思いましたね。
そうっすよね。ゲームボーイとか、フィルムカメラとか、そうい
そうなんです
うの
ね。
が。
だからそれは、まあ彼は疑似的な斬新さみたいなことを言ってたんですけど、まあ、昔の古いものっていうのはそういうふうに世の中に受け入れられていくっていう、ことをおっしゃってましたね。
これは面白いですね。進化の停止にすら見えるこのトーンの変化も、数十年という時間軸で起きる、大きなダイナミ
そう
ズムの
そ
一
う。
部である。
いや、なんかね、クライメートなんかディナイアルとか言うと、なんかまた、ちょっとこんなことを言って大丈夫かみたいな、そういうふうにも思えたりとかするけど、まあ、そういう行ったり来たりっていうのが、大事というか、それは必ず起きることなので、まあ、それを前
前
提に
進
と
するためのプロセ
そう
ス
です
の
ね。
一つというか。なるほど。そうですね。
ですね。
面白い。でもこの過去2.0は未来であるっていう、未来とは過去2.であるっていうのはすごい いい表現だなというふうに思いました。
そうですね。なんかこう、ぐるぐる回ってるように見えても、なんかこう、なんていうか、螺旋階段って上から見るとぐるぐる回ってるようにしか見えないけど、横から見るとちゃんと上昇してるみたいなとこもあるから、まあなんかそういうふうに、上から見たり、なんというか、横から見たりして、視点を変えてみると、まあ単純に過去を繰り返してるだけではなくて、まあ、過
少
去
し
の、
ずつね、アップデートはされて
アッ
ま
プ
す
デー
け
トは
ど。
されてるんですよね。それもちゃんと注意深く見ないといけないかなとは思ってはいますね。
なんかこの間さっき鈴木さんが言ってくれた企業の研修プログラムの最後の回で、早水健郎さんと対談させていただきましたけど、彼も同じようなこと言ってて、トレンドとかで、70年代ブームとか80年代ブームって結構10年おきとか20年おきに起きるけど、例えば2000年初期の80年代ブームと今起きている、今は起きてないけど、その10年後に起きる80年代ブームって、その時代感もちゃんとブレンドされてるから、全然違う80年代として打ち出されているから、なんか、本当の80年代とは若干やっぱ違うものとして受け入れられるから、なんかそれが 面白いよねみたいなことをおっしゃってたので、
そうっすよね。
うん。
確かに確かに。
だし、そのブームって言ってる張本人は80年代知らないから、本当にそうだったかって、
そう
わ
そう
からないっ
そう。
て。
確かにな。それ面白いな。ね。20年後も Y2K ブームとか来るかもだけ
う
ど、
んうん。
今の Y2K とは全然
そうそうそう。
違うっていうことですね。
はい。うん。これはちょっと、ずっと喋れちゃうテーマですね。
なんで、なんか、こう、これ、ね、なんか、ロブスターをしばらくやってると、割とこれまでも、何度かこの揺り戻しっていうね、テーマに、二人ともぶち当たったことがあるなと思ってて、
はい。
まあ、なので、まあ、今回は、気候変動、ウェルネス、DEI の文脈で取り上げましたけど、まあ、これからまたね、別の文脈、まあ、音楽とか、コンテンツとか、スポーツとか、なんか
スポー
いろ
ツ
い
と
ろね、
か、うん、
またあ
そうで
る
す
かも
ね。
しれないので、
あとエンタメも
エ
そう
ンタ
だ
メで
し、
すね。なんかね、エン
食
タ
もそう
メ、
ですね、
そうです
食。
ね。
うん。
ちょっとなんかその過度なポリコレ配慮みたいのがね、映画とかでもちょっと減ってきて、そのキャスティングとかまた変わってきたとか、ね、それあれもちょっとスイングオーバーな感じがちょっとあるなと思ってるんですけど、
あと、この間、まあ、ウェルネスもそうだし、メンタルヘルスみたいなところも、先々週ぐらいの記事でそういうような内容があったかなと思
そうい で
ます
ね。
す。
ああ、
うん。
確かに、メンタルヘルスもちょっと。
うん。まあ、この間撮ったポッドキャストのテーマも、それに近いところは、
そうです
プレバ
ね。
レンス、
イン
イン
フ
フ
レー
レー
シ
ショ
ン。
ン。うん。
確かに、確かに。
はい。
じゃ
あり
あ、
がとうございます。
ありがとうござい
はい。
ます。
じゃあ、記事の方に入っていきたいんですが、今週あまり、多くピックアップしてないですけど、3つしていて、じゃあ、僕のピックアップしたやつから 話したいと思いますが、一番上にある、ファイナンシャルタイムスの、Z 世代の男女間に広がるイデオロギーギャップという、記事ですけれども、これは最近行われた研究結果をもとに書かれている記事になっておりますと。で、何を言っているかというと、まあ、世論を分析するときに、結構、これまで常識だと思われていたのが、Y 世代とか、ミレニアル世代とか、まあ、Z 世代もですけど、世代の人たちって、まあ、同じ時代に生まれて、同時期に人生の節目を迎えたりとか、同じような、まあ、ライフイベントを経験するので、大体大枠は同じような政治観とか価値観を共有するというふうに、共有する傾向にあるというふうに考えられていたんですね。ブーマー世代はミレニアル世代とは政治観違うけども、ミレニアル世代の人たちの中では、みんな同じような、価値観を共有しているっていうふうに認識されていたんですけれども、でも Z 世代においてはそれがちょっと違うというふうなことが分かってきていて、で特にその、ジェンダー間の価値観のギャップっていうのが存在することが分かってきましたと。で、端的には Z 世代の女性はよりリベラルになっているのに対して、男性は、より保守的になって言っているというのが、まあ、データから分かってきていますという感じで、まあ、Z 世代っていうと結構リベラルです、前衛的で っていうような風に一括りに語られることが多いんですけれども、実は中身をもう少し見ていくとちょっと違った傾向があるということが分かってきていて、まあ、この周辺の研究で有名なスタンフォード大学のアリス・エバンスという研究者がいるんですけれども、彼女はまあ、Z 世代は1世代ではなく2世代なのであるというふうにぐらい言っているほどに男女間のギャップが開いていっているというふうに言っていますと。で、これアメリカだけの、調査じゃなくて、世界中結構いろんなところを見ても同じような傾向が見えてきている、らしいですと。で、アメリカだけで言うと、18歳から35歳の女性は同世代の男性よりも30ポイントもリベラルになっていて、で、この差はわずか6年で開いたというふうに、まあ、ギャラップ社の調査で分かっていたりとか、ドイツでも、 保守的になりつつある若い男性と進歩的な同世代の女性との間に30ポイントの開きがあって、イギリスでは、25ポイントのギャップがあって、という感じで、あと韓国もそうですし、アフリカのチュニジアも同じパターンが見えているという、感じで、欧米だけではなくてアジアも、アフリカでも同じ傾向が見れているというところですね。はい。っていうのが、ちょっと日本のデータがこの記事には紹介されていなかったんですけれども、もしかしたら同じような傾向があるのかもしれないというふうな感じで、まあ、このきっかけ、その女性がリベラル化していっているきっかけっていうのは、この記事では、Me Too 運動が大きなトリガーになっているんじゃないかというふうに、言っておりましたという感じで、なので、なんだけど、まあ、男性は、それに対して、逆方向に向かっているという、はい、のがすごい面白いなというふうに思いましたし、このギャップはどんどん広がっていくのかどうなのかっていうところはすごい、気になるポイントでもあるし、結構まあ SNS とかアルゴリズムによって、この分断っていうのはなんか、もっと助長されちゃうのかななんて思ったりも、はい、しましたという感じです。で、なんか政治参画とか参加率が低いとか投票率低いっていうふうに言うときに、若者っていうふうに一括りしてしまっているんですけども、結構このジェンダーギャップに、もっと目を向けるべきなんじゃないかなというふうにこの記事を読みながら思いましたし、まあ、いろんなところでこの影響って出てきそうだなというふうに、思いましたという感じですね。はい。
すごい面白い。これ原因というか、この最後に触れてあるアルゴリズムの影響が大きいんですかね。
ああ、この辺ちょっと僕の考察というかコメントになりますけど、記事では、あんまり原因については語られていなかったですね。まあ、Me Too 運動っていうところはありましたけれども、
なんか、ね、女性がリベラルになるのはわかるけど、男性が保守化する原因がちょっとよくわかんないですね。なんか最近、ちょっと話変わるんですけど、これもスタンフォードの先生だったのかな。ルーズな文化とタイトな文化っていう、文化比較的な本があって、これを最近読んでるんですけど、なんかすごいシンプルで面白いなと思うんですけど、いろんな国をルーズな文化を持っているか、タイトな文化を持っているかって、一軸だけで、プロットして、で、タイトな文化っていうのは分かりやすく言うとシンガポールとかですね。家の中裸で歩いてても逮捕されますみたいなのとか、チューインガム、
そうですね。ガム食べ
あ
たられ
、
ダメです。
てかガムそもそも販売禁止ですみたいな感じで、でまあ、タイトな、ルーズな文化を分かりやすく言うと、ニュージーランドとか、なんというか、パートナーの数も1対1じゃなくて、複数対複数みたいなことも結構、多いし、政治に対する、デモ活動とか、そういうのもすごく頻繁に行われるし、時間に対してもルーズでみたいなところが、で、一般論としてタイトな文化を持つところは、保守的に、政治的にも保守的になりやすいっていうところがあったので、なんか、もう、その関連で言うと、なんていうか、男性がタイト化しているのか、ちょっとなんか、この男女差が出てきているのか、ちょっとよくわかんないなと思いましたね。なんかよく言われるのが、こういうふうに感じているかどうかわかんないんですけど、男性側の地位が脅かされている
ああ、そう
と
そうそう。
感じる人は、増えてきたと言われますけど、でも、Z 世代の人たちって、なんか、もともと持ってたものを失うわけではないから、なんか、脅かされていると感じるかどうかはちょっと わか
そう
ん
で
ない
す
け
ね。
ど。うん。
いや、それはすごい思いましたね。
う
これまで男性優位な世界に。そうですね。
ん。うん。
Z 世代とちょっとわかんないか
そうですね。ちょっ
な。
と、わかんないけど。う
でも
ん。
ここ5、6年の話らしいで
うん。
すね。
ね、
こ
す
の
ごいですね。
回でいても。
うん。まあ、コロナとかも、まあ、関係、ちょっと、わかんないな。うん。
そう、だから僕はちょっと個人的にはこれはスイングオーバーというか、進歩の過程の一つであ
う
ってほしいなとは思ったけど。
ん。うん。そうですね。なんか、
はい。
これで、ね、また、右傾か左傾かが進んで、またね、対立が、世代間対立じゃなくて、世代間の中の、
中の、
ジェンダー間対立がまた起きてしまうとね、良くないので、
そうなんですよね。
うん。ね。
でもこの調査なんとなくわかるなみたいな、ツイッターとか見ててもわかるなみたいな
確かにね。
感じがしちゃいました
確か
が。
にね。まあ男性がそうだな。わかるな。うん。確かに確かに。はい。じゃあ次のトピックいきましょうかね。はい。ですね。ロブスターでは過去クリエイターエコノミーという文脈で、何度かその、ベンチャーキャピタリストのリー・ジンさんの、まあ、彼女の論考を取り上げてきたことが多かったんですが、久しぶりの登場な気
そう
が
です
しま
ね、
す。はい。
確かに。
彼女のニュースレターで、まあ、これからの消費者向けアプリ、これちょっと、もっと正確に言うと、これからの SNS のあり方みたいな、はい、感じだったんですが、まあ、ちょっとわかりやすく消費者向けアプリっていう感じにしたんですけども、まあ、今の消費者向けアプリの、まあ、これまでの作り方って、まあ、一個面白い、あるいはこう、これならいけるみたいなサービスを考えたら、まあ、その一つのアプリとかサービスに経営資源を集中し続けるっていう、まあ、まあ、それが成功するまで頑張るっていう当たり前ですけど、はい、それをやるっていうのが、まあ、これまでの戦い方だったわけですけども、まあ、彼女が言ってるのは、もうユーザーは移り気で、こんなこう一つの、アプリをずっと使ってくれるわけでもないし、まあその、もしトレンドになったとしても、すぐに他の人に真似した、他のサービスとか他の会社に真似されちゃうし、その他のサービスというのは経営資源を自分たちより持ってることも少なくないから、まあ、一つのアプリで書き続けるのは難しいよね、みたいなことを言ってます。まあ、例えば B リアルとか、ああいうのも最近あんまり名前聞かなくなったりとかしてますけども。まあ、なので、彼女が言ってるのは、こう、まあ、こう、ある種花火を打ち上げるような感じで、こう、ちょっとバズるみたいなアプリをどんどんどんどん矢継ぎ早に出すべきだっていうのが、彼女が言ってることですね。で、まあ、それが、まあ、自分が賛成するかどうか置いといて、まあ、確かになと思ったのが、ゲーム、ソーシャルゲームとか作ってる会社ってそういう運営の仕方してるんですよね。なんか日本で言うと、例えばミクシーとか、あとはサイバーエージェントとか、ああいう会社って、まあ、ゲームがヒットするかどうかで、会社の業績にすごい大きな影響
そ
を及
う
ぼすと思うんですけど、まあ一方で、たくさん出すと、まあ、何か当たるっていう確率は上がっていくっていう、まあそういうモデルだと思うんですけど、まあアプリもそういうふうにやったらいいんじゃないかっていうのが、まあ彼女の、はい、これからの消費者向けアプリの新たな勝利の方程式っていう、はい、感じでしたね。はい。で、まあ、
面白い。
ロジカルには面白いけど、まあ、これは、やってる側はめちゃくちゃ消耗するんだな、っていうですね、ことを思わされた記事でした、という感じですね。はい。
なるほどね。
う
これだ
ん。
から、確かに面白いけど、やってる側はちょっと大変だなっていうのはあるけど、今大変だなっていうふうに聞いて思ったのは、なんか、まあ、インフルエンサーとかってそういう感じなのかなと思って、SNS とかの投稿で、まあなんか軸を持つことは大事だけど、その中でいろんな 実験をしまくって何がバズるかみたいなのをどんどんテストしていってやっているっていうのともなんかすごく似ているなと思いまし
そうです
た。
ね。まあね、アプリを作るハードルもどんどん下がってるし、まあ、なんというか、ゲームもこういうふうに、まあ、なんかインターフェースは別だけど、ほとんど同じだよね、みたいなゲームってあるじゃないですか。はい。なので、はい。まあ、アプリもそんな感じで、こう、まあ実態ほとんど中身同じだけど、まあちょっとだけ工夫があるっていうね、そういうレベルであればたくさん作れるっていうこともできたりとかするかもしれないです
そう
ね。
だね。でも、ってなると、なんか、マネタイズの方法とかも多様化していかなきゃいけないのかな。そのことも書いてあるのか。
なんか、
なるほど。なんか、クリプ
そうです
トの
ね。
話書いて
そうそう、クリプトの話も書いてました。ちょっとクリプトの話聞くとだいぶややこしくなるので、そこは端折っちゃったんですけど。まあ、そのね、アプリ間で、相互送客とか、そういうこととかできれば、まあ、そんなに、こう、なんというか、非効率でもないみたいなな
るほど
の
ね。
も、はい、書かれてましたね。
いや、面白いですね、彼女の視点は。
そうですね。
ございます。じゃあ今日、まあ今週3本しかないので、あともう1本
もう一
紹介
個。
すると、Reasons to be cheerful というメディアの、記事で、本の砂漠に本を届けることというタイトルをつけましたが、ブックデザートっていう本の砂漠っていう言葉はこの記事で初めて知ったんですが、佐々木さん
い
ご
や、
存知
初
で
め
した？
て聞きました。はい。
ロブスターでフードデザート、食の砂漠っていう言葉は何回か取り上げたことがあるんですけれども、まあ、フードデザートから説明すると、新鮮で栄養価の高い食材にアクセスできないエリアのことを、フードデザートと呼ぶんですけれども、まあ、近くにスーパーとか八百屋さんとかがなかったりとか、加工食品しか手に入らなかったりっていうエリアがアメリカには結構あるみたいなんですけれども、それを、もじって、本の砂漠っていうことで、家に本が一冊も置いていなかったりとか、近くに本屋さんとか図書館がないエリアが結構アメリカではあるみたいで、それをブックデザートと呼ぶらしいですと。で、そのフードデザートにフードバンクっていうその食を供給する NPO とかチャリティーがあるんですけれども、それと同じようにブックバンクっていうふうに、本をまあ集めてきて、いらない人から集めてきて、その本のないエリアに本を届けるっていうような NPO がアメリカではあるらしくてですね、そのまあブックバンクが紹介されていた記事になりますと。で、なぜこんなことをやってるかというと、まあ、子供のが成長する過程で本を読むってことが、すごく成長にポジティブな影響を与えるし、逆に、まあ、語彙力とか、コンテクストの理解とか、理解力に、即時的かつ長期的な影響を与えるという、研究が存在したりするので、結構本を読まないで育つと、将来的に職に就けなかったりとか、学校を中退しちゃったりとか、まあ、その結果、経済的な貧困に、陥ったりとかっていうことがあるので、まあ、本を届けることはすごく意味があるよねっていうことでやられていますと。で、この記事では、まあ、アメリカのデータですけど、いくつか紹介されていて、米国教育省によると、低所得家庭の約60%が子供のための本を家に置いていない、らしいですと。あと、アメリカの子供たちの45%は、図書館とか本屋がない地域、あるいは、本とかを、まあ、必要のない贅沢品とみなす家庭に、住んでいるということで、本に、まあ、そもそもアクセスできていない。まあ、半数ぐらいがアクセスできていない。あと、貧困エリアに限定すると67%の学校も、 まあなんかこの記事読んだ時、なんか学校の図書館行けばいいじゃんって僕思ったんですけど、その学校ですらも予算がなくて、本を買えていない状況ですと。で、ワシントン DC のアナコスティア地区では、予算がなくて、830人の子供たちが一冊の本を共有するっていうぐらい、本がないということなので、結構このブックバンクっていうのすごく社会的意義の高い活動なんだなっていうことを知りましたという感じで、ここ、いくつか NPO 法人が紹介されているんですけれども、そのうちの一つがブックスマイルズという、ブックバンクで、毎月1万冊の本、まあ、結構このローカルで結構いろんな NPO があるみたいで、全米に届けますみたいなところはないんですけれども、まあ、ここの、どこの州だったっけな、ワシントン DC かな、のエリアで活動している NPO で、まあ、結構面白かったのが、ブックバンクも、まあ、LGBTQ の本とか、バイリンガルの本とか、黒人の主人公の本とか、結構多様なセレクションを心がけていたりして、で、どういうふうに機能しているかというと、ここのブックスマイルズの、オフィスに学校の先生が来て、好きな本をピックアップして持ち帰って生徒たちに渡していくっていう仕組みになっているらしくて、結構毎回来るたびに100冊200冊単位で学校の先生たちは本をピックアップしていくという感じになっていますと。でもなんかコロナ禍だと先生たちも実際来れなくなっちゃったりとかしたので、その時はフードバンクと、一緒に組んで衣服とか食料品を届ける箱の中に本を入れて届けていたりとかするので、なんかそのやり方もすごい面白いなと思ったし、このブックスマイルズの創設者の方、ラリー・エイブラムスという方は、まあ、食料品とかを届けて、体に栄養を与えるのも大事なんだけれども、心に栄養を与えるという考え方が、自分は好きですというふうに言っていて、まあ、本は心に栄養を与える、重要なものであると。いうふうに語っているのがすごく個人的には共感して、ですね、そうですね、肉体的な成長だけじゃなくて心の支えになるものっていうのが気づかせてくれたすごいいい記事だったなというふうに、はい、思いました。なので今もね、能登とか
そうで
です
ね。
食料品はを届けるっていう、そのなんていうんですか、あとはまあその寝泊まりできる場所を提供するとか、あったかい、衣服を提供するとかっていうのももちろんそこが最優先だと思うんですけど、なんかね、本を届けたりとか、その精神的な栄養をどう担保するのかっていうのは結構重要な視点でもあるなというふうに思いましたという感じです。
いやすごい。いや、今最後にお母さんが言ったことを思いながら聞いてたので、はい、まさに、ね、まあだから本当に、まあそういう貧困の地区みたいのもあるし、まあそういうご家庭もあるし、まあこうちょっと災害とかで、突発的にそういう場所になってしまうっていうね、ところもあるので、まあそういうところにね、食料品だけじゃなくて本当に、なんか、もしかしたらそういうご活動やってる、ね、方がいるかもしれないけど、
そう
なん
です
か
ね、
ね、
確かに。
いや、なんか、なかなかね、じゃあ本届けようってならない、
そう
なん
そう
か優
そう。
先順位低いって思われそうじゃないですか。
そう、その視点抜けてたの。
だけど、これあるといいですよね、本当。
そう、まあ本読むと結構そこの目の前にある現実から現実逃避とかもできるし、
そうですね。
なんか別のことを考えられるしっていうのはね、なんか効果ありそうだなと。思いましたという感じですね。はい。今週はそんな感じの記事ピックになってまして、クールシングスは、ザ・フューチャー100という、毎年1月に発行されるトレンドレポートとか、あとは、キュレーターのハンズ・ウルリヒ・オブス・リヒト・リストさんが、最近本出したみたいなんですけれども、その一環なのかな。で、自分に影響を与えていくつかの本ということで、 本を紹介しているフリーズの記事をピックアップしてますという感じです。はい。他に何かあります？最後。
いや、大丈夫です。
はい。
はい。
はい。では、今週は、通常、フレンズ向けに公開しているロブスターフレンズ FM を、はい、一般公開ということで、編集後期をお届けしました。はい。では、また来週から、また、1トピック、ピックアップしていく、ロブスターフレンズに、をまた、お届けできればと思っております。
はい。
はい。今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。